日の火曜オリジンチャンプルでございます。本日お相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ皆様ね、はいはい、の昨日今日と、うん、まあちょっとあの曇り天気ではございますけれども、うん、なんかちょっと久しぶりの晴れ間というか、
そうね、あとね
洗濯物もね、うん、あのまあちょっと半乾きになるけど、まあ、ちょっと乾くかなぐらいでね、ちょっとこの晴れ間を利用して私めちゃくちゃたくさんね今日は洗濯いたしました
ね。え
でも昨日はねあの、うん、沖縄市午前中はめちゃくちゃ雨降ってたのよ。午後からちょっと晴れてきたんですけどもね。
そうだったね、うん、確かね。
そうなんですよ、うん、それでね私ちょっとあの実はちょっと前だけど、うん、ちょっと引っ越しをしたんですね。
おう、はいはい。
で実はこの引っ越し、うん、先の近くで土砂崩れがありました。そんな大きいあの大規模な崩れではないんですけども、
はいはいはい、
ちょっと道がねちょっと塞がってる時、はいはい、一時的ではあるんですけど、
な
んかあったりとかして、
マジか。
でびっくりしてですね、したらニュースにもねちょっとなんか、うん、あのテレビではなんか太田の方、うんうん、ね、なんかこううるま市の方なんですけども、うんうん、土砂災害があったということで、うんうんうん、なんかニュースにはなってたんですけど、ちょっとね怖かった。自分引っ越したけど大丈夫。
怖いね怖いね。
そうだからね、だからなんていうの、やっぱり長雨って怖いなと思って、
怖い、ね、
地盤がね、うん、緩んでて、やっぱりこの昨日みたいにちょっとこの間先週もね、うん、集中豪雨みたいな、
そう、ね、
ああいうのがあると、うん、やっぱ崩れるんだなって、うん、なんかちょっと当たり前かもしれないけど、でもなんかあまりこう身近でなかったので、うん、ちょっと怖かったですね。
確かに瞬間雨量がすごかったもんね、
はい、先週もね、
大丈夫かな。
何が
違う、
どうした、
あのね、うちのお墓がね、あのうちの渡嘉敷家の墓ですよ、お墓がね、結構斜面の下にあるんですよ。だからちょっと雨降りすぎたら
怪しい、
ちょっと怪しいかなと思って、あ、ちょっと見に行こうかな。
ちょっとお父さんとね、ねお父ちゃんとちょっとあの日選んだね、ちゃんと
ちょっと怖いな。
そう
今思ったな、そんなその話聞いて、
そういう沖縄ね、なんかまあおじいちゃんばあちゃんのあれで墓行ってはいけない日とかもあるのでね、
あ、まあね、
おじいちゃんにちょっと相談して、
そうだな、
様子見いいと思いますよ、やった方がいいかもしらん、うん、
ちょっと怖いねそれ、
うん、ちょっとねやっぱ
あんまり他人事でもないもんね。
そうなんだよね、やっぱりあの、うん、身近で起こらないと他人事に感じちゃうんだよ
ね。そうだよね、そう、どうしてもそうだよ、
わからないというか、
うん、
この恐怖というか、
ね、
ちょっとね怖かった、
うん、
っていうね、
やっぱりね大雨になったら冠水の話ばっかりしちゃうからね、
うん、そうなんだよね。
土砂崩れは一部の地域かと思いきや、まあ、あんまり一言ではないと、
う
ん、気をつけましょうね。
梅雨もね、
そうね、
いつまで続くのか、
まだまだかな、
まあ、ほら大体私の記憶では、うん、体内記憶っていうの、なんか 脳内記憶っていうのが分かんないけど、うん、6月23日は沖縄ね、うん、慰霊の日ということで、
終戦記念日ね、
はい、
終戦記念日じゃない、間違えた、
まあ、慰霊の日というか、
沖縄のね、
まあ戦争で亡くなった方のね、見たものを慰める、みんなで平和を考えようっていう、ね、はい、誓う日ではあるんですけれども、うんうん、これこの日ね毎年毎年ね、もう暑いっていうね、
そう
イメージがもう、
そうなんだよ、
体にも染みついてるから、うん、日曜日ちょっと肌寒いかったから
ね、えちょっとね、
そうそう、
雨もザーザーで降ってたのしね、
うん、だからなん
結構
なんだろうな、なんか今年ダム大丈夫かと思いましたね。
一応例年よりちょっとやっぱり長いですよね。
やっぱ長いよね、
うん、いつも慰霊の日はなんか暑いじりじりと晴れてるイメージがある。
もう暑い、なんか平和集会とかもやっぱりみんなね、
そうね、
もう
水分補給してよみたいな、
照らされながらね、こうあの平和の指示行ったり
とか、ね、っていうイメージがありますけどね、今年はちょっと違うのか、
何かね、まあ、でも今週ちょっとね、雨、明日はもう雨マークなんですけれども、
う
ん、
そうですね、
来週ね、またどうなるか、
そうね、
梅雨明け時期なのか、
一応週間天気見たら金曜日まで雨、今週の金曜日まで雨、うん、で、土日、と来週以降は一応晴れ間が、うん、晴れマークが出てたんですよ、
うん、
ってことはもしかしたらこの流れでいくと、土日以降に週明けの可能性も、週明けっていうさ、 あの梅雨明け週明けはそりゃそうだよって話だよね梅雨明けの可能性が
可能性があるということで、うん、いやーね、なんかもう梅雨明けると沖縄本格的な夏がでもやって
くる、ね、そうなんだよね、梅雨明けてもね、暑いんだよね、
そうそうそう、もうじりじりとね、あのちょっと太陽をなめちゃあかんぞっていうね、季節がね、あのやってくるんでね、うん、まああの本土でもね、内地の方でもやっぱりちょっと今太陽が出てて、で、うん、気温も上がって、うん、熱中症とかの注意報が出てたりするんですよ ね、沖縄だけじゃなくて、うん、まあ全体的にね、ちょっとなんか暑いよね毎年ね、沖縄、うん、去年避暑地って言われてだからね、
だからね、全国気温の中で一番低いのが沖縄だったりとかしたもんね、
う
ん、
31度とか
最高気温がね、
涼しいっていうね、内地は40度近くとか、ね、うん、あったりとか、さあ今年の夏はどうなるんでしょうか、うん、皆さん本当ね、あの体調にお気をつけて、はいはい、過ごしてください、
はい、
さあさあ行きましょうね、
はいはい、
ちょっと待っててくださいね、
なんだい、
ちょっとね、あの続きやす来てます
よ、あ来てますね、
はい、俺さんから、はい、ありがとうございます、
はい、
うどんちゃんお風呂入ってこようねということでございますね、はい、
もういつもこの時間ですね
シャワータイム、はい、お風呂タイムでございます、
早いくらいいつも思うけど5時だよ、
もう仕方ない、
5時にお風呂入る9時に寝るのかな
僕は8時に寝るかもしれないしね、はい、まあ、人それぞれでございます、気になるな、皆
様、はい、ちっちこと眠りビムさんから、はい、万日はしょい、
あ、万日はしょい、ありがとうございます、は
い、いつもありがとうございます、
はい、そしてね、本土の話したのでね、はいはい、あの、はい、ツイキャス、たけしさんから来ておりますよ。
ありがとうございます。
はい、東京は、梅雨の中休みで、うん、今日は晴れていますが、あさってから雨続きになりそうですと来ております。
あ、いえいえ。あ、まあ今日は晴れてるから、まあいいね。
うん、まあ。でもね、やっぱり雨がね、長く続くとね、やっぱちょっとね、地盤とかね、緩んだりとかしますので、そうね、やっぱ怖いよね。またさ、東京とか、まあ東京に限らず内地って川が広いさ、大きいさ、
あ、確かに。
沖縄の川とか
なんだっけ、鴨川とか、
もう江戸川もめっちゃ大きいし、
ね、うん、確かにな
んていうの、海みたいよね、自分宇都宮に住んでる時海が近くなかったんだけど、うんうんうん、鬼怒川が通ってたわけ、
お、
まあ、そんなに大きくはなかったんですけど、うんうんうん、でもなんていうの、この川の音を聞いて、うん、あ、水の音、あ、海みたいとかね、ちょっとなんていうの、ちょっとなんかこう海に思いを馳せてた時があったんですけども、
確かにこれが
大きいよな、
これが増幅したらって考えると怖いよね、
怖いよな、怖い怖いね、え、皆さんちょっとね、雨とかね、本当この気をつけていただきたいですね、
はい、
内地でもね、
うん、はい、そう、内地もね気をつけて、
じゃあもうちょっと早いけど行っていいかな、
うん、はいはい、どうぞどうぞ、
はい、行ってみよう、今日は何の日？
イエス！
はい。の前に。
の前に？
明日、6月26日は、渡嘉敷直隆の誕生日！
ありがとうございます。急に？
急に？急にいや、もうこんなんでいいよって考えてた。
なんか、サプライズみたいな？ありがとうございます。
はい、今日はね、はい、6月25日でございますけれども、はい、まあちょっとね、明日なんですけれどもね、
はい、
626ということでね、渡嘉敷直隆デーとなっております。生まれ日となっておりますよ、はい、皆様。
はい、6月26日、生まれで、
はいはい、
今年26歳になります。
令和元年26歳になりました。
いやもう、アラサーの仲間入り？
え、死者誤入したら。
死者誤入して30だよ。
なる
あい、はあ、し。
ね、やがてろ。
何もしてない。
やがてろ。
やがて何よ。
やがてろ。はい、ということで。
はい、ありがとうございます。
はい、直隆くんということでね、ゴンから。
え、マジ？
ぐしゃぐしゃになって
まあまあ今、くっしゃくっしゃのビニールからなんか出そうとしましたよね、今。
はい、直隆26歳おめでとうございます。パチパチパチパチ。
ありがとうございます。
あ、
これ見せていいですか？開けてもいいですか？
開けてください、ぜひぜひぜひ。
みんな大好き、ヴィレッジヴァンガード。
昆虫、食べる昆虫が
売ってる。食べる昆虫？
あっちね、あのアリとか。
は、入ってんの？
あ、入ってない。
あ、びっくりした、びっくりした。
売ってるところ、売ってるところ。
マスカヤと思った。お、何かな？おー、袋からまた袋。
あ、袋。バックインバックス、バック
インバックス。袋イン袋。あ、なんか柔らかいな。
柔らかいですよ。
柔らかいな。
まあ、でもまあちょっとなんかあの。ちょっとね、
ちょっと
悩んだのよ。
何よ。
ちょっと最終的にこれになってしまった、ごめん
なさい。いきまーす。
はい。
ほい。なんだ。
普通のごめん。
あ、T シャツ。
はーい。
T シャツでございまーす。
はーい、T シャツでーす。
あ、これよく見たことある。
見たことある？
キャラクターだよね。
ミシェル
読めない。
ミシェリン
これなんかアメリカのやつだよね。
そうです。
ありがとうございます。
そう、なんかデブがね自転車乗ってるんだよね。
そうそう、かわいい。
かわいいでしょ。
あ、かわいい。
かわいいでしょ。
あ、よく見たらさ、うん、このぐしゃぐしゃになってるさ、こっち、
うん、
これがちっちゃい、この絵をちっちゃくしてて、ちっちゃくしてて、なんか要は
何
ていうの、奥行きがある絵みたいな。
あ、 3D みたいな。
そうそうそう、ほらほらほら、よく見たら。
あ、なるほどね。ああ、そうそうそうそう。
おお、ありがとうございます。
なんか黒はね、直ったかちやっぱりちょっといつどこでも着ていけるかなと思って。
確かに
夏なのでね、ちょっと着替えもしながら、はい、バイトしながら。
ありがとうございます。
ちょっとね、絵も変える、分からなかったから、エロかった。
あ、僕どっちでも大丈夫です。
あ、どっちでも大丈夫。
うん、
細いから M かなと思いながら、
うん、あれなんだよ、男性 の、はい、M って175までだわけ。
あ、
身長的に、
うん、
で L は175からだわけ。
あ、
だから僕175なんですよ、身長。
あ、ちょうど
だからどっちも一応いけはするっていう。
あ、どっちでもいいっていう感じで、
ね、ありがとうございます。
ちょっとね、そう、絵がね、ちょっとなんかデブーでしょこれ、
うん、
なんかね、ちょっとピョン吉みたいな感じで。
あ、かわいい。でも
かわいいでしょ。なんかか
わいい。
そうそうそう、
ありがとうございます。
うどんもデブーだから。
わあ、嬉しい。
デブーがいいから。
関係あるのかなあ、 ありがとうございます。
はい、
直て
ください。どうぞ来てください。
ちょっとここだけの話していいですか。
はい。
明日誕生日なんですけど、
おい、
おかんと妹からもらったんですよ。
おお。
え、なんかなと思ったら、二人とも別に一緒に買いに行ったわけじゃなく、二、うん、人ともユニクロで T シャツ2枚買ってきてる。
わっ、
2枚ずつ買ってきてるんですよ、お互い。
T シャツだ。あ、じゃあ、自分も。
僕、5枚目なんですよ、これ。
え、すごい。え、何、今年、令和元年の26歳は T シャツで。
すごい T シャツ増えたよ。
T シャツいいや。
うん。
すごい。
来てくるね、来週。
自分もさ、なんかわかんけど、
うん、
もう、これって思って
た。ああ、嬉しい。
一周回った。
来週来てくるわ、これ。
またね、どうぞ、お仕事でもね、来てください。
はい。
黒がよかったよね。
たけしーさんから。
はい。
ミシュランだよ。
ミシュラン。
あ、ミシュランって言うんだね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、お誕生日おめでとう。明日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そう、明日なんですよね。
そうなんですよ。さあ、26歳直隆、
いや、
どうしましょう。
いや、どうしましょうかね。
どうしましょう。
ちょっとリアルにいろいろ考えなきゃなって思い始めましたね。まあ、お芝居やってますけど、はい、お芝居もね、頑張りつつ、プライベートの面でも、はい、いろいろ充実させたいなと。
なるほどね。
思いますね。いろいろ考えますよ、もう、本当に。
まあ、考えないとおかしいっていうかね、まあ、考えた方がいいっていうかね。
だし、ちょっと、あれじゃん、最近なんか、この、あんまり明るくないニュースばっかりじゃん、この年金とかさ。
確かにな。
しかもさ、年金でさ、老後必要なの2000万って言ってたじゃないですか、うん、ちょっとまあちょっと真面目な話なんですけど、2000万って言ってたじゃないですか、う
ん、
あれはサラリーマンの人のが対象らしくて、老後に必要な退職金も計算した上で2000万らしいんですよ。あれ
退職金も含まれてるってこと、
うん、含んだ上で計算して2000万ってことだわけで、僕たちって役者とかってまあ、会社勤めじゃなくてフリーランスじゃないですか、言ってしまえば、うん、フリーランスの人の老後このいくらくらい必要かっていう試算があって4800万らしいんですよ。
わお、倍です。倍以上でございますね。2000万のね、
これちょっとやばいなって思って、
本当ね、
このニュース見た時に、あれ、俺はいつまでこれができるんだろうっていう、ちょっと真面目に思って。
本当やん、本当よね。
やばくないですか。
っていうかさ、老後って何歳から？
え？
何歳からの
計算これ？あれじゃない？
60以上？
うん。だって今年金受給って65からでしょ？
じゃあ65からの、
そうそうそうそう、
ことを考えてる
わけね。そうそうそうそう。で最近もう平均寿命も伸びてるからね。
そうだよ。もうね、なんて退職が60だったのが65に、
ね、引き上げ。ね、するみたいだよね。
もしくは もしかしたら70までっていうね、話も提案もね、なんか出てるということを聞いたような、聞かなかったような、
いつまで働かせるわっていう。
いやー、これちょっと問題だよね。
すごいよね。だからもう今まで以上に頑張らんとなっていう。
確かにね。
うん。 みんなで稼ごうっていう。
まあまあまあまあ、もう本当4800万って言ってさ、なんかもうねえ、
すごい。
なんか計算できないでしょ。何に4800万かかるのって。
あ、まあまあ確かにね。
まあ日々の生活
とか医療とかもそうだし ね、
まあ、
ね、
こう65から何歳までかっていうさ、このさ、
あ、確かに、
まあ、あるさ、80までとかね、
うん、
85まで、まあ、平均ね、うん、寿命も伸びて
る、うん、うん、確かにね。いや、これもね、
ちょっとね、この計算の出し方もちょっと自分なんかよく分からなくて、うん、え、じゃあ何歳からだわけ、え、じゃあ何歳から何歳までがこんだけ必要だわけみたいな、
確かに、
ちょっとね、やっぱり分からないし、うん、やっぱ孫ができるとね、孫とディズニーも行きたいさ。ね、孫とさ、うん、子供の国とかも行きたいさね、
うん、まあ確かにね、
洋服買ってあげたりさ、
うん、
クリスマスだったらさ、おばあちゃんが
いろいろね、
やめたってね、こう
やっぱ出費もあるもんね、
ね、まあ、交際もありますよ、
年取ってからもね、
そう、モアイとかね。おばあたモアイ、え、おばあたちのモアイ、ナウイ、
そうなの、
内地は、内地はモアイあるのか分からんけど、
ないでしょ、
ないか、沖縄のおばあたちのモアイ事情、これはもう自分たち近くに住んでる、おばあたち、中部のおばあたちなんですけど、うんうん、ステーキハウス。
あ、わかるわかるわかる。そうそうそうそうそうそうそう。ビッグハート、ビッグハート。
合わせの。
うん。
めちゃくちゃランチの時、おばあたちがみんなステーキ食べてるわけよ。
死に多いよ。
いっぱいいる。
めっちゃ多い。え、昼間からビール。
ワインとかな。
うん。ワインとかビール。
コンコードワインだろ。
すごいよね。
もうね、これ見た時さ、自分、うん、ちょっと後ずさりしたもんね。チューブのおばあよ、みたいな。
最強だよ。
最強。やっぱりね、おばあたち、A&W でもお会いしてるの見たことあるんですよ、何回も。うんうんうん、でもね、マックはあまり見たことないんです
よ、
ね。
まあ確かに。
A&W とか、ちょっとした和風亭って、ちょっと。
和風亭、
なんか食堂っていうの、
ああ、まあ、
うん、
まあ、
ちょっと和風食堂、まあ、
レストランみたいなね。
レストランみたいなところでやってるのは見たことあるんですけど、
うん、
まさかステーキハウスまでね、
うん、
広がってるとはね。
あ、でもね。
びっくりしちゃった、自分。
大いによ。合わせのビッグハート、僕近所なんですよ。
確かに。
だからさ、普通に、ランチで飯食いに行って、
うん、
したらもう、四方八方、おじいおばなんですよ。
わかる、これ、なおたか、私、この間、体験した。もう、びっくりしたもん。
本当にすごいよね。
すごかった。
しかも、皆さん考えてくださいよ。うん、60以上のおじいおばあたが、まあ、集まってるのはまだ可愛らしいじゃないですか。
うんうん、
必死に肉食ってるからね。
もう、喋らんよ。もうちょっと肉食べてから喋るぐらい
ねえ、
うん、
すごいよ。
自分がちょっと遭遇したこのモアイの年齢層は、うんうん、多分ね80ぐらいだと思う。
ああ、でもいるいるいる。
して自分たちが入った時はもう食べ終わってる感じで、うんうん、まあ、違う団体は食べてたんですけど、
うんうんうん、
もう椅子の席バー系なんですよ、
うん、
畳は足が痛いってずっと文句言ってたんですよ。畳に座ってるおじいとか、ひさやむっさーってずっともうなんか、次回からあっちで、あっちでやろう、もうあぜ座敷並んどやっていう、ね、話をちょいちょいこう耳にしながらね、自分注文してたんですけど、そうそう、こう、あるおばあたちゃんもこのテーブル全部うんって引っつけてね、
うん、
8名から9名ぐらい、10名ほんとぐらいにね、こうみんなでこう、もう食べ終わってちょっと話してる段階で、私はランチタイム終わるギリギリに入ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとランチタイムのこう安い価格で一応いただけたんですけども、うんうんうん、もうおばあたちは終わってるわけ、多分もう11時ぐらいから待ち関係して入ったんじゃないかね。
そうだよ。
して
並ぶよ。
してもうおかしい、多分あっちお開きだったはず、
うん、
もうあるおばが、うん、だだだだ今よ、ほん着手がよついたって言うからさって言ってから電話で、あー、はい、はい、入り口にじゃあねって言って、一人一人ね、長男って言ってももう60歳、
まあまああの年だよね。
あの年の息子が。だ
って80ぐらいの息子って言ったらもうそんぐらいだもんね。
なんかもう結構もう社長くらいのクラスのおじさまたちがおっかーって迎えに行くんですよ。うん、してお孫、ひ孫かな、
うん、
若い女の子がおばあちゃん迎えに来たよって言って、うん、で、隣の場が、自分も乗るね、乗るって言って、みんなね、あっち行かんティーして、杖もやりながら、また帽子もかぶって、おしゃれなんですよ、ね。
そう、おしゃれするよね。
そして、どんどん一人一人ね、帰っていくっていうね、早く席開けれっていう話をね、
死に元気だよね。
迎えに来るまでずっと座ってるっていうね。
わかる。
自分たちね、席開くまで待ってましたからね、こうやって。 いや店員さんが見かねて、うん、あもうそろそろ終わるんで注文先にどうぞっていうことで、うん、
ちょっとね、すごいよねあっちね、
パワフルだわ、パワフル、おじいたちも、うん、もうワイン飲んでたもん、
すごいよね、うん、まだ12時だよこの前前にちょうど合わせのビッグハートで、はい、じいちゃんと一緒に昼飯食いに行こうと思って、
やっぱじいちゃんね、
と行ったんですよ、うん、で11時オープンなんですあっち、
ああなるほどそうなんだね、
で僕もう おじいが早く行こう早く行こうって言うんですよなんで11時オープンなのに11時に行けばいいさって僕は思ってたんですよ、うん、でちょっと僕トイレ行ってて、うん、で結局着いたのが11時10分ぐらいだったんですよ、
なるほどねなるほどね、
入れないよ、
は
あ入れない入れない
おじいちゃん怒ったんだね、なや、ねやなおたか、な
や。行ったやしって浴びられるわけ。
いやー、このね、沖縄ね。
すごいよ。
なおもかな、まあ、チューブのステーキ事情、ステーキハウス事情。
どうなんだろうね。
ね、ご北部
あるのかな、
南部、まあ、那覇方面は、同じかな。
同じかな。
ジャッキーに10時半集合とかね。どう、いかがですか、皆さん。
でも今、ジャッキーもね、あんまり地元の人いないよね。
あそうか、観光客
も観光客が多いからね今、
うん、まあ、沖縄でいうとビッグハートは地元定着、
そうだね、
ビッグ、あ、なんていうの、ステーキハウスでございますからね、うんうん、そうね、まあ、ステーキハウス式はやっぱり観光客とか、うん、外国の方が多いんですけど、そう、
ね、
やっ
ぱりパフォーマンスだからね、うん、
ビッグハートはね地元密着型レストランだよね、あっちはね、ミスサトもすごいよ、
あっちにも、合わせも、あっちにもモアイしてる人いるよ、国これも沖縄市阿波瀬にあるステーキハウスなんですけど、レストラン国っつってね、ここの何がすごいかってね、24時間365日営業してるステーキハウスなんですよ。
エビもついてるよね肉だけじゃなくてね、
そうそうそう、
ね、エビ付きも注文で、
だから結構すごいんですよね、そこもね、もう、
ああもう国か
もうデジチューブあるあるしてるね、
本当にね、なんかやっぱりパワフルだね、
はい、
ご長寿がいっぱい、
そうそう、肉食べてるじいちゃんたちは元気なんですよ、
確かに、
うん、
自分もほら平進先生と、うん、吉田妙子さんと一緒にちょっと舞台で共演させていただいた時に、うんうんうんうん、2人ともすごかったんですよ、
めっちゃ食うよね、
うなぎとステーキ弁当食べてたんですよ2人チョイスがすごくないですか、
若
いよね
すごいヤング、
もう進先生に至ってはもうステーキじゃなくてうなぎ弁当を自分で持参して持ってきてましたからねいやくんちつけんとっていうね、本番ね、うん、
元気だよ、あのお二方が、本当に
本当にね、やっぱりよく下がるね、やっぱりよく食べることがね、じゃ長寿の秘訣でございますね、
はい、
はい、ということで皆さんね、じゃ CM 行きましょうかね、
はい、はい
はい、皆様メールメッセージお待ちしております、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。 FM なは
78.0MHz
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。だからやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい。 第1火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております、うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ今日は何の日、まだ改めね、
あそっか、
あのそうそう、
結局やってないのか、
なおたから誕生日しましたね、
勝手に終わってる気分だったよ
まあ、本日ね、直孝の誕生日の前日、本日6月25日、今日は何の日、いきたいと思います。はい、さあ、本日は住宅デ
ー。ほう。
住宅。
住宅デ
ー。なんか、初めて聞きますよ。
確かに。
そういうことはね。サグラダ・ファミリアなどのを手掛けたスペインの建築家、アントニオ・ガウディ氏の誕生日、1852年にちなんで、全国建設労働組合総連合が記念日に制定、
うん、
すごいですね。住宅デーの制定当時は高度成長による住宅建設ブームもあり、職人さんをめぐるトラブルもたくさんあったそう。このため大工さんや左官屋さんなどの職人の腕と信用を PR するために制定されたということなんですよ。
ちゃんとした理由、
ちゃんとした理由、納得ですか。
久々にちゃんとした理由だね、なんか
よかった。そうでございます。まあいろいろね、はい、もう本当あります。そしてもう一ついきましたよ。はい、指定自動車教習所の日。
おお。
まあ今いろいろね。
自連。
自連。
沖縄でいうと自連。
自連。でもあの指定自動車教習所の日。
あ、多分これがこの自連だよきっと。
自連ですよね。うん、まあ正式な言い方なんでしょうか。はい。全員問いかけるっていうね。
でも正式じゃないやつはあれだよね、この、あの公安とか近くにある、うん、なんか、今日勉強して受かりますみたいな、あるさ、
はい、
グレーなところがあるさ、多分ああいうところじゃない。
あ、なので、じゃあこれはもうちゃんとしたね、あの、指定自動車教習所の日ということですね、はい、本日ね。はい、1960年昭和35年の6月25日に、道路交通法改正法が施行されたことを受けて、おいおい、全日本指定自動車教習所、協会連合会が記念日に制定。
はいはい。早口言葉みたいだね。
ね、ちょっと聞き取れなかったかな。はい。
いや、そういうわけじゃないけど。
まあでもね、公安委員会が指定した自動車教習所を卒業すると、うん、運転免許、所得度期の技能試験が免除される制度になりました。
あ、なるほど。あの公安での、あの実技がなくなったってことね。
確かにな。まあいろいろあるよね。まあまあまあ。まあ、
何
ねえ、いや今ほらいろいろさ、ちょっとあの高齢の方の運転がちょっとほら問題になってたりとか、
あ、ね、
まあちょっとあると思うんですけども、でもこれやっぱりね、なんていうの、まあ、多くなったって言うけど、表立ったこう事故がこんだけであって、実はもっとあるからさ、
絶対田舎ではもっとあるよね。
もう怖いよね、うん、どこだったっけ、博多、
博多
高架であったあのすごい、
あの交差点のやつ、
はいはいはい、もしかしたら運転手の方が何かしらこう 気を失ってたんじゃないかっていう、うん、なんかこの事故があったじゃないですか、
うんうんうん、
もうこの映像を見ただけでもう自分怖くなってから、
あ、
もうなんかもうちょっといろんなこと考えました。自分はいつ返納しようかなと、うん、まあ、まあまあまあまあ、自分は沖縄市からなんていうの、那覇まで運転するさ、
うんうん、
やっぱきついよねたまにだったらいいけど、
ね、うん、
やっぱきついし、ちょっとねたまにね帰りとかぼーっとするときあるんだよね。
あ、危ない。
そう、こういう時ですコンビニに入って、うん、おトイレに入って、うん、で何か飲み物買ってちょっとクールダウンして、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちょっと帰る。大体牧港の方 の, あのコンビニにね、
うん、
ちょっと
休憩大事、休憩大事、
ね、あの私の年ですらさ、やっぱこう疲れ、稽古の後とかもめっちゃやっぱ疲れるし、あ、まあ確かに、まあ、行きはよいよい帰りはっていう感じで、うん、まあ、こう1時間運転して帰りますでしょもう ね, そうね、やっぱちょっとね怖いんだよね。
きついよね。
特に雨降ったりとかで反射して、う
ん、
もうなんかこう
見えないもんね、
見えにくいし、うん、まあ、でもこの時も集中して帰ってお家でぐったりって感じなんですけど、うん、こういうのを考えるとね、やっぱりこう怖いなと思いますね。怖いよ。私の年でもちょっとね、大丈夫か自分ってね思う時やっぱあるのよね。
わかるわかる。でも僕も本当に稽古終わって、うん、家まで帰る時間が長いじゃないですか僕たちって。
はいはい、そうですよね、うん、
寝そうになるわけ。
そう、怖いのよ。
バイクでも寝そうになるわけ。だからさ、この、
怖い。
あのよ、あ、ツイキャスが切れた。 なんだっけ、このだから寝ないために僕が編み出したのは、うんうん、あの信号待ちって眠くなるじゃないですか。
な、確かに
立っとくんですよ。
あ、
バイクで。
なるほど。
立っとくんですよ。え、そうしたら眠らない。座ったら眠くなるじゃないですか、やっぱり。
確かに、ね、
人間って。
確かに、リラックスしちゃうからね。
そうそうそう。
くんぱったらいいのか。
え、
くんぱる。こう力入れて。そう
そうそう、力入
れて。うんっていうね。うん。ちょっとグランディングみたいな、ね。
それと、まあまあ、定番はもう大声で歌う
とか。あ、確かに、これ歌うのね。でもね、とっても姿勢が良くて、歌いながら寝そうなるから、ね。
わかるわかる。それもある。
私この時ね、アロマですよ、自分の対策は。アロマ、
は
ー、自分が好きな匂いのアロマとか、うん、あのペパミントのアロマってあるんですよ、今はちょっと
あのすっきりするやつ、
はい、うんうん、あれをちょっと目にとか近くに寄ったらもう大変になるから、本当に大変、もう逆に目がチカチカしてもう運転できないから、うん、本当ちょっとね、潰してちょっとなんかこう手首とか、うん、ちょっとね違うとこティッシュにやってこう、ま、目の前でこ
んな、はあ、そんなのもあるんだね。
これね結構ね、あのガムより効く。
ああ、ガム効かないよね。
効かん、ガム食べてもゆらじじして眠たくなる。わかるわかる、
ガム効かない。
そうだからね、やっぱ匂いって、うん、窓開けたりとかもするんですけど、うん、でもね、あの虫入ってくる怖いからちょっと開けないんですけど、やっぱ匂いってとっても大事だなって思って、ね、うん、アロマとか使って、まあ、いい匂いの自分が好きな、うん、ラベンダーは眠たくなるはずよ。
あ、そうな
の。分からんけど、
誰これ。
分からんけど、ラベンダーじゃなくて、
あ
の刺激のある、うん、ちょっとすっきりするような、
はいはいはい、強めのね、
匂いがいいかなと、う
ん、なるほどね。なんか僕も一時この車で通ってる時に専門学校も那覇だったんですよ、うん、だから結構車で通学してた時間も長くて、でその時にあまりにも眠すぎて、いろんな方法をネットで調べて試したんですよ。例えばこの空気が悪いとあんまりこの、あ、眠くなりやすいみたいで、だ換気するとか。
なるほどね。
でもこれも効かなかったんですよ。
あ、そう
か。でガム食べる、うん、ガムも効かない。
ガムは効かんね。
どっかつねる、うん、これも効かなかったんですよ。なんかどっかもなんか太もも叩くとかね。うん、
分かる、自分顔こんなする。
ネットの記事に面白いのがあって、うん、これ絶対効くぞっていうやつがあったんですよ。
興味深い。
鼻毛を抜くんですよ。
あ
これ
西南の技、運転しながら鼻毛抜くってなかなかだよ。
でも、あ、まあまあバイクは無理なんですけど、車で運転してる時に眠くなったら、
そっか、赤とかね、
一回やってみてください、うん、めっちゃ目覚めるよ。
周りの人見ないでよ、うどんお願いだから、あ、おばちゃん鼻毛抜いてるな、眠てんだなって思った。
本当にみんな試してみて。
マジで、
めっちゃ目覚める、
ちょっとやったことない。
なんかペパーミントとかちょっと時間かかるさ、
うん、刺激か、
うん、シンプルで早いのは鼻毛抜くわけ。
そうね、うどんがね運転したからね、こんなしてたらね。
すごいよ本当に。
マジで
聞く聞く、今度やってみて。
あ、ちょっと、ね、皆さんでちょっとね、お試しあれ
と、はい、みんなちょっとやってみてください。
夜やろうかな、
夜がいい ね、
ちょっとね、
ちょっと恥ずかしい ね、
ね、うどんちゃん鼻毛抜いたら眠たいんだなこいつみたいなね、そうそう感じになると、ちょっとアファーなので、ね、なんかでもね、自分やっぱ好きだから、チョコミント好きなんですよ、味。
あ、はいはい、
今ねスーパー行くとチョコミント味のなんか、
多い。
いろんなおやつ、
お菓子
がね、多いですよね。
チョコレートもそうだし。
うん、そうそうそうそう、うん、なんかアイスとかね、うん、本当にチョコレート、ミントが、
流行ってるよね。
そう、流行ってるよね、やっぱりな。
うん。
やばい、そうなんだよ。
でも、
よく見るなと思って。
でも、流行り出したの、あれ、去年ぐらいだな。
私、カントリーマー向かったわけ。
ああ、はいはいはいはい。
私はまだ買ってないです。
はいはいはい。
あれ、美味しかった。美味しい。一昨年かな。
うん。
ラジオで食べたような気がする。覚えてない。
はい、ということで運転気をつけましょう、
気をつけましょう、はい、それで、いろいろありますよ今日ですね、詰め替えの日、サザンの日ね、ということで、
はいはいはい、なんてなんてさらっと言ったの今。だ
って詰め替えの日、
詰め替えの日、
サザンの日、サザンオールスターズ、
ちょっと
サザンの日読みましょうね、はい、はい、1978年昭和53年の6月25日に、はい、サザンオールスターズがシングル勝手にシンドバッドでメジャーデビューしたことを受けて記念日に制定。おお、すごくね。
え、メジャーデビューシングルって勝手にシンドバッドなの？
今何時ですね。そうです
。すごい。へえ。
そうそうそう、なんかはっちゃけた感じでね、うんうんうん、すごい印象的なサザンだったんですけども、
すごいね、あの人たちも結構もう年だよね。
うん、
失礼だけど
迎えてますよ ね、
ねえ、もうい
や今日はねサザンの日ということで、夏のちょっと手前
で、ね、あ、じゃあサザン聞いて帰ろう今日。
はい、じゃあ さんに言いもしないと思います。
え、待って待って、はい、もう一個のが気になるんだけど。
すいません、あの詰め替えの日、
詰め替えの日。文章を読んで笑とん。
ああ、いや、これも、まあ、別にあのあれですよ、あの面白いあれでもないですけど、ね、うん、はいはい、あ、まあ、1974年昭和49年の6月25日、はい、第一次オイルショックによる原料高騰の最中、うん、になんかこう株式会社チフレ、化粧品が初めて詰め替え化粧品を発売したことを受け、化粧品の開発や販売などを手掛けている同社が記念日に設定、うん、
へー、あの要はあれだよね、化粧水とかのやつの、うん、この要はなんていうの、
パッケージ、
パッケージ
ゴミを縮小するっていう感じ の
容器はそのままで詰め替えするやつってこと、
う
ん
うん、そうです。
あーはー、
ね、
結構真面目な理由だったな。
そうですね、
詰め替えの日って面白いな。
そうですね、詰め
替え面白い。
そうなんですよ、詰め替えの日であってね、で今日でまずですね、うん、あの今日あのポップの帝王マイケル・ジャクソンが亡くなられた日
なんですよね。
本日ね、うんうんうん、平成21年2009年の6月25日に、うん、アメリカポップ界の帝王マイケル・ジャクソンが50マイケル・ジャクソンが50歳の若さでこの世を去った日。
そうそうそうそう、ね、もう覚えてる覚えてる。
本当ですか。
誕生日近いから覚えてる。
そっか、
そうそうそうそう、
前日ですもんね。
そうそうそう、でも日本アメリカの時間では確か26日じゃなかったかな。なんかどっちかだったと思うんだよ、日本時間か忘れたけど。
そうか、うん、まあまあね、なんかいろんなねシーンがね、あのこう、いろいろ報じられたじゃないですか、うん、でもねやっぱり、でもやっぱり彼は偉大だね、
うん、
偉大し、これこういうふうに、マイケル・ジャクソンはギネスに記録されております。人類史上最も成功したエンターティナー。
おー、かっこいい。
ギネスに記録されておりますよ。
これ超える人いても超えないでほしい。
確かに
ね、
マイコーってね、やっぱりこうね、もうすごいサバの広いね、うん、世代にこう人気がありました、ね、
昨日もテレビ番組で特集組まれてたくらいだからね。
そうなんですね、
うん、なんかやってたよ。
そっかそっか、ということでね、
はい、
まあ、今日ね、ちょっとまあ6月23日はね、沖縄県では慰霊の日ということ で、
ね、
皆さんでね12時、お昼の12時に、うん、黙祷を捧げ平和の祈りをね皆さんに捧げたんですけども、うん、その2日後の6月23日はマイケル・ジャクソンが亡くなる
25ね、
25ね、
うん、
そう2日後のね、はい、ということで皆さん覚えていただけたらなと思います。
詰め替えの日ですよ。結構僕は面白かったなあれ。詰め替えの日って
ね、最初なんだろうと思って、ちょっともうなんかいいからもう流そうかなと。
はい、
まあ、いろいろもっとあるんですけど、まあ、ちょっとね、はい、ピックアップして、紹介させていただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ツイキャスが結構来てますね。
お、ありがとうございます。
ビヨンさん、
あ、皆さんありがとうございます、
はい、ありがとうございます。運転中眠気がすごくてシゲキックス噛んだら銀歯取れた。
あ、いや、ショック。違う意味で目覚まる、ね、
ショックショック、これはショック。
ちょっともう目覚めるっていうか、もうショックだね。息消沈するね、銀歯取れたらね。
はい。
ね、
あと、モンチッチさんからも来てますね。
モンチッチさん、ありがとうございます。
ハロハロー。
ハロハロー。かわいいね。
直高少年の髪は今日も弾け取るのって来てますね。
サラサラでございます。
今日はキャップでーす。
ね、毛量多い系ですね。
あー、でもね、ほんと髪、そろそろ髪切ろうと思う。うん、もうめっちゃ
伸びてるね。
そう、めっちゃ伸びてるんだよ、もう。
伸びてるのに、結構なんかボブっぽい。
なんか。ちょっと一昔のフォークシンガーみたいな
ね。君の行く道は
なんだ
っけ、歌いそうで、
なんだっけ、
でも似合うな、
それ反町みたい、
反町、
反町こんな髪型してなかった
か、確かにね、ちょっとあの ロングヘアのね男性、ちょっと
あの流行った90年代かなんか流行ったドラマがあったさ、
キムタクとかね、
一つ屋根の下だっけ、
反町、
なんかそうそう、見てないけど、はい、
ね、面白いね。
はい、
はい、あ、そして直高にこう、
はい、
私だだちょっと調べてくるってなったら、この書いたノートをちょっと紙を今日忘れてしまいまして、日本で若い男の子が NBA 第一順で指名された男の子、うん、
はいはいはいはい、
感じだったよ、ハーフかな、
ハーフですね、
ね、あのすごいかっこよかった。
やばい、名前ど忘れした。
そうだから私もさ、
八村塁、
そうそうそう、塁くん、塁くん、
八村塁ね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
アメリカの字じゃなくて日本の名前だったっていうね、ことをちょっと私は変えてね、
あのね、
あれすごいなと思って、
もう彼すごいですよ、
やばい、
彼すごい、本当に本当に、あの日本人で一巡し で指名されるのって本当に初なんですよ、まず日本人が NBA でプレーしたのが3人しかいないんですよ。
あ、はい、
3人しかいないんですよ。で3人目なんですよ彼が。
なるほど。
あ、プレーしたら3人目になるのか、
うんうん、これからね。
そうそうそう、うんうん、まあね、一番最初の人は田臥勇太っていう有名なね、は
い
は
い、有名でございます、はい、かっこいいね。
まだ B リーグでまだ現役でプレーしてるんですけど、はい、
いやもうこのニュース見た時ね、このニュース見た時ね、ちょっとね、あ、もうなんかすぐ直隆がよぎってね、
そう、
この名前ちょっとそうラジオでお話ししようと思って、
そう、先週の水曜日だってちょうど
ノート忘れちゃって
、僕もツイッターでし、あの、あんまり言っちゃいけないんですけど、ツイッターであの仕事しながら、あの、あの NBA のアカウントであのライブ見てたんですよ僕、指名のやつを。
すごくきらびやかだったよね、
かわいいと思って、最高だったな。
彼はね、まあ、中学から、うん、あのバスケットしてずっとそれまではね、野球やってたということでね、紹介されてたんですけど、うん、やっぱりね、持ってる子は何させても、多分野球やっててももしかしたらメジャーリーグ級の、
まあね、
選手になってたのかな、まあ、たまたまね、ちょっとバスケット の, あのコーチに声かけられて、バスケットの道にっていうことをちょっと話されてたんですけど、
うん、
やっぱね、持ってる子はどこの道に住んでも多分
すごいよ、
行くんでしょうね、
すごいよ、
ね、
あのこのルイ君が3人目なんですけど、
ええ、
その2人目の渡辺裕太っていう選手がいて、うん、彼もすごいんですよ、また
あ、そうか、前も言ってましたよね、う
ん、身長死にまぎなんですよあのアメリカで今プレーしているじゃないですか、うん、あのなんかの写真でこの大谷翔平選手がいるじゃないですか、
はいはい、大谷さん、
彼もでかいじゃないですか、190で、
うんうん、
彼より頭一個分ぐらいでかいんですよ、
もっと大きいんだ、
もうこのツーショット見て、あ、大谷翔平がちっちゃく見えるみたいな、
メジャー級ですね、
だやっぱ NBA はね、まあ言ってしまえば、まあちょっと身長のスポーツでもあるんで、バスケットっていうのは、
うん、
だから何がすごいかって、この中で日本人で初めて NBA でプレーした田臥勇太がすごいんですよ。
田臥さんはもう、あの人はもう殿堂入り。
身長ちっちゃいからね。僕とあんま変わらないですよ。
ダッシュカッペイですよ、もう。あの辺の NBA から言ったら分かります？ダッシュカッペイ級ですよ。すごい天才だと思います、逆に。
それは分からんけど。
逆に天才と思います
よ。いや、すごいよ。
ダッシュカッペイ知ってる？
それは知らないけど。
ちっちゃいのにピヨーンってか入れるんだよ、これ。
それは分からないけど。
もうちょっと調べてみて、ダッシュカッペイ大好きです。
いや、本当にすごいんですよ。田臥勇太は、本当に。
田臥さん、やっぱりね、うん、やっぱり自分すごいと思う。
すごい。だって身長
ザ日本人だもんね、うん、
日本人
普通にね、
うん、
分かる、
すごいですよ、
本当にこんな感じ分かる。
だからね、あの、まあ、八村塁君もね、 NBA で来季からプレーするのですごい楽しみですね。
21歳の若者でございますよ。
そうですよ、
ね、これから素晴らしいね。
しかも日本代表だし ね,
ね、
あの来年の東京オリンピックも出るのかな、どうなのかな、
ね、出てほしいっていう願いも込めて、
は
い、まあ、沖縄の、
ね、
若者もね、
そうね、
本当ね、みんなね、あの夢を持ってもういっぱいエネルギッシュに、ね、頑張ってほしいなっていう、ね、
沖縄はバスケ大国だからね。
そうですよね、うん、やっぱりこの向かいにも、ね、バスケットショップ、ね、
はい、
ありますからね、
はい、ステップバイステップっていうね、
はい
はい、もうあの中高沖縄でバスケやってる子供たち絶対知ってるお店だよね。
でしてるね、中部で言ったらサッカーだったらタイガースね、あのヤングだ、ヤングスポーツとかね、あっち系ですよね中部で言ったら
僕ね、中学校
ヤングですよね、
僕中学校の頃あのバスケットシューズ買いによく行ってたのはネロメスポーツ。
ネロメスポーツ、ネロメネロメさんはでもあのあれですよね、あのもう全体的に扱ってますからね、バレーシューズ、
そうそう、ね、
バスケットシューズ
全体的にあるから、
サッカーとかもね、
懐かしい
な、ゴヤのな、
そう、
あのな、
一番街のね、
一番街の中のね、めっちゃわかるわ、ネロメスポーツ。
はい、ということで地元トークでした。はい、はい、万代さん、
はい、
はい、こんにちはと来てますね、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
たけしさんが八村塁君ということで、多分誰かなっていう言ってる時に多分言ってくれたんだと思う。
ありがとうございます、はい、こういう、ね、情報ね、皆様に助けていただいております。
はい、スイッチさんから来てますね。
おい、
こんちくわ、
こんちは、
マックの店員が接客下手でイラってます急な急なね。いやでもね、
いろいろあります
よね、ね、あの店員さんも人間だからね、うん、あのちょっと機嫌悪い日もあるかもしれない。はい、はい、
そうか、
はい、ということで、
ありがとうございます。
やばもうこんな時間だ、やば、
あ、本当でございますね、はい、じゃあ一旦 CM 行きましょう
か ね、 いきましょうかね、はい、
では CM でーす。おー、
さ、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待てー。
この声は、
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております、うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、はい、
もう後半ですね。
はい、行ってみよう。おいしいものコーナー、
イエーイ。ということで、今回は僕がですね、
そうなんです、
コンビニで見つけてきました。
はい、
はい、見えるかな、チロルチョコのもみじまんじゅう味ということで、
すごくないですか皆さん、はい、チョコでもみじまんじゅう味ですよ。
しかも、もみじまんじゅうで有名な山田屋とコラボしてますね、これ。すごい、山田屋が有名なんでね、
このなんていう山田屋さん、
はい、
のもみじまんじゅう。ラッキーちゃん、また遊びに来てね。
すごいな、おーラッキー
ね、FM 那覇の前にがね、散歩コースのね、
はい、
ちゃんとラッキーちゃん。
ということで、今チロルチョコがご当地巡りということで、なんか各県とコラボしてるみたいで、今4県、山形県、
山形県、
あ、間違えた、岩手だ、
岩手県、
カモメの卵っていう、あのなんかお菓子があるの、
ね、はい、
おまんじゅうか、
はい、
があるのかな、
で、それ有名よ、有名
の味のチロルチョコ、
うん、
で、愛知県からは、うん、白ノワール味、あの米田コーヒーのね、
絶対これ美味しい、
美味しいね、白ノワール味のチロルチョコで、広島がもみじまんじゅうで、佐賀県がブラックモンブランっていう有名なあのクランキーアイスみたいのがあるんですよ。
おー、なるほど、なるほど。
で、それのコラボで、
あ、クランキーアイスのチョコって美味しそうだな、
ブラックモンブラン味のチロルチョコ、うん、ってことで、
美味しそうだな、あれもね。
はい、この4つが今出てるみたいで、
はい、はい、ではね、うどんがこのもみじまんじゅう味のチロルチョコ開けてみましたらね、
ほい、
なんかこう茶色です、カレールーみたいな
本当だ
ちょっときなこ餅のあれなんかあのチロルありますよね、
もうまんまカレールーじゃん、
カレールーみたいな、ね、色でね、ちょっといただいてみたいと思いますよ。
あ、パッケージもかわいい、
うん、
かわいいパッケージ、
うん、
パッケージももみじまんじ
ゅう、直高くん、
はいはい、味は
中にあんこが入ってる、
お、あ、そうなの、
え、めっちゃあんこ味だよ、
え、マジ、え、あずき風味ペーストと、まんじゅう風味チョコ。
まんじゅう風味チョコなんだ、これ。
こしあんが入ってるみたいですね。
こしあん、
じゃあ、僕もちょっと
待
って
よ。いや、うん、これは、
どうすか、
まんじゅう、あのね、
甘々、
うん、そうでもない。こしあんの風味が、
いただきます。
やっぱ強いから。
うん。
おまんじゅうだ、これ、おまんじゅう。
はぁ、あ。おー、うん。
ねえ、ちょっと、まんじゅう風味の、あの茶色い、チョコはちょっと置いといて、
うん、
中はあんこです。
あ、ほんとだ、
おいしい、おいしい、悪くない、
もみじまんじゅうかって言われたら分かんないけど、
あんこですねあんこチョコ、
あんこですね、
あんこっすね、
はい、
いやでもおいしい、おいしい、あの悪くない、
うん、まずくはないよね、
まずくない、
おいしい、おいしい、
うん、ありがとうございます、
はい、
面白いね、なんかこの全部ちょっと
コンプリートしたいね、
うどんもちょっとコンビニとかね、
制覇したいね、
ちょっとあのビッグワンとかちょっと覗いてみたいと思いますけども、うん、
はい、今日はコンビニで ね買ってきました、
まあ、ちなみにね、あのこういうあのご当地系とか、はい、今いろいろねあの売ってますけれども、
うんうんう
ん、なんかね、うまい棒よくあの差し入れでいただくじゃないですか、
はいはいはい、
いつも何の味
多い、ね、
何が好き何が好きで、うん、こういうね、うまい棒でご当地味みたいの出ないのかな。
ああ。
なんか沖縄だったら、あれよくあのポテトチップだったら
ありそう。
ね、中身汁味とか。
この前のね。
ね。うん、なんかこの、なんか
去年あったね。
うまい棒で、
あ、
なんか、何がいいか。耳が味とかね。ね、なんか耳が味、何があるかな。沖縄
ラフテー味とか。
そうそうそうそう。何か、何これっていうね。なんかこう、ご当地系のなんかちょっと。
あ、いいっすね。
なんか、お手頃でね、手が出しやすいというか、ちっちゃい子も。
確かに確かに。
なんか、ポテトチップスってほら、ちょっと、 ね、
うん、
あの
まあ、
まあ、まあまあまあ値段、ま
あれね、しかも食べてからちょっと口に合わなかった時がね、
もったいないさね
そうねもう変なるしね、
だけどうまい棒ならちょっと手軽に手も出せるし、結構美味しかったら結構ね、うん、
そうね、
3、4本買ってパクパクって食べれるし、うん、いかがでしょうか。
どうですか、ヤオキンさん。
うまい棒の会社の方、
ヤオキンさん。
あ、そうですか。
どうですか。
あ、そうですか。
これ聞いて聞いてるかな。
あ、でもやっぱりあのたこ焼き味とかやっぱりね、大阪とかあります、ね、一番大もう大、ね、とっても大好きですございますけども、
はい、
なんかこんなのもあったらいいなと思って。沖縄だったら何かね。
沖縄だったら
なんだろうね、
何かな、
なんかフレーバー、沖縄もうなんてご当地のこうなんかこう名産みたいなのフレーバーって言ったら、なんだろうなと思うね、
うん、
パッと思い出しきれない。やっぱりこう観光客の方だったらパッて出るんかな、マンゴー味とか。
って言ったらもうソーキそばとかじゃない。
ソーキそば味、うーん、
個人的にはリンガク味やってほしいですけどね。
タムなんかあの穴にタムがた
ってみたいな。あ、でもちょっと美味しそうだよちょっと美味しそうだよ、なんか
ちょっと甘めのね、うん、うまい場ありますよね、あのシュガーラスク味とかね。
そうそう、シュガーラスクね、あれ大好き。
チョコとかもありますので、
リンガク味
どうか。いいかもタームー味。
死にマイナーな。
あれね、重箱味とかね。なんでよ。あ、いいですね。やっぱりこう、やっぱりね、三枚肉味とかね。
はい。
な、やっぱちょっと甘辛い感じ、はい。美味しいんじゃないですか。
はい。
ねえ、もうやっぱこう、食べ物、二人ともね、実はお腹空いてるんですよ、ね。
そうです。だからもう、ね、食べ物に寄っちゃうんで、
ね。食べ物行こう行こうしてからね、はっさびよいということで。
はい、はい。
じゃあ、今、ちょっと追加してきてますね。今日はチューブトーク炸裂ってことですね。はい、
チューブの話ばっかしてるね。ね、
うん、はい。やっぱりね、チューブの話するとやっぱり、ね、直高がケージャーさんかだよね自分からしたらですけど、ぐし川とかもやっぱり結構自分おばあぐし川にいるので、うん、あ、もう亡くなってるんですか、おばあが、うんうんうん、いるので、
はあ、FM 那覇なのにいいのかなってちょっと思う時ありますけどね死に沖縄市のぐし川の話してるみたいなね。
でも那覇の情報ってもう稽古場、
いや狭すぎる狭すぎる狭すぎる。
でも本当 FM 那覇のこの近辺の情報しかね、はい、ちょっと、あ、でもね、私ね、この沖江通りのところの、うん、石田純一さんのお店の冷麺屋さん、
あ、冷麺屋さん
めっちゃ気になる。
あ、まだ行ってない自分も
行ってない、行きたい。
まだある、
あると思いますよ。
ある、
あると思いますよ。ちょっとね、下にこう降りていく感じで
ね。あ、そうね、地下にあるんだよね。
そう、だからこういうね、あのグルメ、あの、もちろんあのこっちのね、随所ね、美味しいと、あの、はい、耳にしておりますのでね。この隣のホルモン屋さんもあります。
え、火曜日空いてんのかな、この冷麺屋さんって。
いや、わかんない、定休日とかわからん。
あ、わかんない
か。だからね、やっぱりこうなんか、やっぱり沖縄知りないちょっとね、なおさがありますよね。
確かに、
ね、垢抜けてる感じ、
ね、
メニューとかビッグハートとかね、ちょっとやっぱりちょっとね、やっぱり、ね、ちょっと老舗っていう感じ、
ね、そうね、
で昔の食堂って感じのステーキ屋なんですけども、
美味しい
よ。やっぱちょっと那覇はね、
うん、ちょっとシティ感がね、
ちょっとシティ感、垢抜けてる感が あるな、
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 あるなという、はい。
ぜひ皆さんもね、はい、あのここ FM 那覇の周りもいろいろねお店があるのでね、あの、はい、遊びに来た時はぜひ楽しんでいただきたいと思います。
はい。
さあさあさあ、皆さん1時間お付き合いください。
ありがとうございました。
はい。はい、ではまた来週。じゃあ今週のね、インスタグラム、
あ、そうだね、
ちょうど話したかったんですけど、
はい、
ちょっと私は、うん、あのちょっと自分が毎朝飲んでる薬の薬入れを載せたい
と思います。薬入れ、はい、はい、またマイナーですね。
はい、手作りで、
はい、僕はですね、あの北山亭メンソレさんからもらったあのジェイソンのマスクのキーホルダーをアップしたいと思います。
メンソレからねジェイソンってね、らしいですね。
はい、はい、
ということでね、
はい、ごめんなさい、ツイキャス1個だけ拾っていいですか。ゴーダゴーさんから、こんばんは、ゴーダたけしですということで、ゴーダたけしさん、ごめんなさい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、
はい、皆さんまた来週お会いいたしましょう、はい、本日の相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆でした。
来週
バイバーイ。